はい、おはようございます。西洋占星術の川本悦子です。本日は、2023年獅子座の運勢についてお話しさせていただきます。はい、パチパチパチということでですね、エレメンツ順に、今回ね、2023年の運勢をお伝えするんですけれども、まだ獅子座さんね、2番目なので、あと10個の、星座さんが残っておりますので、最後まで、魚座さんまでなるべくお届けしたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。他の星座さんもちょっと待っててくださいね。はい、それでは早速2023年獅子座さんの傾向についてお話しします。獅子座さんはですね、お羊座さん同様ね、火のエレメントに該当しております。で、今年はですね、何かと変化が多いということと、あともう一つは条件付きっていうのが あります。で、しばらくね、火のエレメントに惑星が、在住していなかったので、本当にね、ここ数年パワーが足りなかったのかなと思いますけれども、まあ、久しぶりにね、木星という一番幸運と拡大の星がですね、お羊座さんにできたということで、火のエレメントさんたちは、元気になります。特に獅子座さんは持って生まれたクリエイティブさだったり、遊び心や冒険心、自己表現力、そういった魅力度がアップされる可能性があります。獅子座さんはですね、お羊座さんと同様リーダー気質というふうに言われておりますが、百獣の王と言われるようにどっしり構えたリーダータイプなんですね。お羊座さんは、群れを引き継げるっていう意味がありますので、みんなにね、声をかけてなんか率先してやるっていう感じなんですね。だけど獅子座さんはどちらかというとですね、どっしり構えたリーダーです。自己表現力が非常に高いです。で、精神性も高い、そしてプライドもあるというので、ちょっとやそっとのことでは動揺せずに自信を持って対応するというのが獅子座さんのリーダー気質です。このね、獅子座さんにとってはですね、お羊座さんに木星にいることによって、非常に惑星の恩恵を受けてですね、自分らしい頼りにされるリーダーとして、今年は振る舞うことができそうです。ただしそれは前半の5月までの話で、それ以降はまた獅子座さんにとっては物事をね、突然変更したくなったりとか、周囲の環境に反発したくなるような、そんなね、可能性があります。なので5月以降、自制心や自己管理が必要になるということです。それがですね、まあ、条件付きでということになります。で、ただですね、この先、数年先の未来のために、我慢を、しなくて、した方がいいよっていう場面がね、多々あるかと思います。じゃあ具体的にですね、時期の方のお話に行っていきます。去年、昨年の12月21日から5月17日まで、今年の5月17日までですね、幸運の星木星がお羊座に在住しますので、やはりその期間中というのは、獅子座さんにとって幸運の星木星の素晴らしいポジティブな後押しがあるので、物事に対して自信を持ってクリエイティブかつパワフルに取り組むことができそうです。やはり人生ね、攻め時守り時というのがありますので、ここの期間とても攻めていっていいと思います。特に次元の高い一歩先に目標を設定をしてもクリアできたり、より高い専門分野にチャレンジしたりとか、もしくは法律に関係する手続きをする可能性があります。また、外国にも縁がありますので、このタイミングで、海外旅行をしたり、海外と何らかの取引が活発になる可能性もありますし、外国のね、言葉を習得するにもいい機会だと思います。ぜひそうした機会を逃さずにお過ごしください。昨年のことを思い出していただきたいのですが、昨年10月から、火星双子座逆行のせいでね、1月中旬まで、今年の1月中旬まで、行動が空回り していることが多かったかもしれません。前述のようにポジティブになるためには1月13日以降で全体的にエンジンがかかり出して、そしてですね、物事がとてもスムーズにいくようになってくるのは1月23日以降になりそうです。また、ポジティブな方向に働くかそうでないかは、もう本当に去年の過ごし方に関わり合いがあって、昨年の、5月から10月下旬までの約半年間、ご自身がどのように過ごしてきたのかっていうのをちょっと思い出していただきたいと思います。で、その時に、ポジティブに動くことができたりとか、アイデアが湧いたりとか、実際の行動に移していた方は、今年の5月までは同じように動くことができることになります。ただ、やはり、このメッセージを聞いて、自分はそういう時期だったんだなと思ってですね、この5月までの間、同じようにですね、大きな目標を設定したり、イメージできたりっていうことが、できましたら、ぜひぜひ行動に移してください。この木星の力っていうのは、12年に1回ワンサイクルで来るんですけれども、獅子座さん、火のエレメントさんにとってはですね、大変惑星の後押しを受けることができる貴重な機会になりますので、ぜひ肯定的な態度でしっかりと、自分に向き合うことによって状況が良くなっていきますので、持ち前の前向きパワーというのを発揮してください。そしてその後木星は5月17日から、来年の5月26日まで約1年間牡牛座というところに移動します。獅子座さんにとって牡牛座の位置に木星を移動するというのは、社会的な成功だったり、キャリアだったり、権威、例えば先生だったり、社長だったり、上司との関係性という分野で改善されたり、大きな変化がありそうな感じがします。獅子座さんにとってこの変化は、実は受け入れがたいものがあるような感じなんですね。で、獅子座と牡牛座は両方とも不動宮という縁の下の力持ち的存在というふうな意味があります。もしくは、維持させるとか長期的目線とか普遍的価値というものをお互いに大事にします。なので、それぞれ大事にしたい価値観が違うために、あまり相性が良くないんですね。で、牡牛座はマイペースだったり、自分の才能だったり、お金を習得するその物質的な豊かさを保持しようというふうに働き、獅子座は自分自身とか自己表現や自分というものに価値を置かれているかどうかというところだったり、情熱を感じるかどうかを、自分が情熱を感じるかどうかというものを大変重要視します。なので、お互い価値観が合わないので、相性が大変良くない状態になります。ともすると、喧嘩別れというような形になってしまうんですね。で、今回、獅子座と牡牛座、どちらに軍配が上がるかというと、牡牛座に、軍配が上がりそうです。そこではですね、牡牛座のところに天王星という革新と革命の星、流行や最先端の技術、反発を意味するこの惑星が牡牛座に、いるからなんですね。で、獅子座さんにとっては自分の意思とは全く関係なく、自分自身を大事にするよりも他人の価値観を受け入れざるを得ないという可能性があります。なのでここはね、冷静に落ち着いて対応することをお願いいたします。例えば上司に逆らうことができずに仕事を引き受けるようなことになったり、受験生だったら先生にもっとランクアップしなくてはいけない、今後の将来を決定するタスクを与えられる可能性があります。5月までの間に自分にとって不必要なタスクがある場合には、ぜひこれは捨てていってもらいたいと思います。5月以降はこの重要なタスクを受け入れなくてはいけないので、いらないものは、ちょっとね、自分の中から、これは、もう忘れていってしまおうというふうに、分別をつけていただきたいんですね。で、注意していただきたいのは、この周囲の過剰な期待を引き受けすぎないということになります。ただ、受け入れた場合にはもっといい未来があると信じることが大事です。社会のために自分はどのような役割があるんだろうか、大きな社会活動をするためには何を受け入れないといけないんだろうかということ、これを将来を見据えてしっかり意識して冷静に行動することが大事になります。 時系列はちょっと前、戻りまして、3月7日以降ですね、こちらの土星のお話をします。土星が水瓶座から魚座に移動したときにですね、土星はですね、私たち、課題や困難を表す星なんですけれども、水瓶座と獅子座も不動級のために、やはりここも相性がよくありません。2020年から何かと人間関係がぎくしゃくしていた方もいらっしゃるかもしれませんが、この緊張状態が5月7日以降、徐々に和らいでいき、仲良くなる可能性があります。今後、3月7日から2年間は獅子座にとってはお金とか財産というものだったり、周囲から得られる、タナボタ式のラッキーもあるかもしれません。そして、引き継ぎですね、脈々 と引き継がれている、昔からの技術みたいな、そういう引き継ぎをどうするかというような時期にもなりそうです。誰かから何かを引き渡す、もしくは自分から誰かに何かを引き渡すというような行為です。この先2年ほど、普段は自分を大事にしていた獅子座さんが、それよりもですね、周囲と調和したり、人がどう思うかを心を寄せるとか、そういうことが必要になってくる、もしくは計画が進みにくくなるという獅子座さんにとって苦手分野に向き合うというような期間が2年ほど続きます。イメージとしては普段百獣の王が、牙王と言っているんですけれども、ここはとても柔らかで悟りを開いたような王様をイメージして、いただきたいと思います。そしてそこにはしっかりと計画を自分の中で立てているということが大事になります。この長期的な、ちょっと中長期的なこの目線というものを持っていただいて、自分にとってはちょっと苦手分野に関わる可能性はありますけれども、2025年以降、自分の夢が現実になりそうな形に、惑星のね、恩恵を受ける期間が来ますので、この時までに、我慢というような形になります。そして3月23日から6月11日まで冥王星が水瓶座に入る、このたった3ヶ月間ですけれども、重要な時期が来ます。この期間一新できる状況があるんですけれども、冥王星は一つの時代を、作り上げて終えるための星でもあります。そして破壊と再生の星とも言われております。一つの時代を、作り、後戻りできない終わりを告げて次に進むというのが、冥王星の役割になります。獅子座にとって、水瓶座はパートナーシップの、位置になります。先ほど伝えたように、獅子座は自信を持った百獣の王です。その王が大事にしなくてはいけないのは、パートナーシップです。この先20年間このパートナーシップの問題というものを一つの時代を作り上げて終えるというような形になります。お互い違う価値観をどう折り合いをつけて仲良く暮らしていけるのか、仲良く過ごしていけるのか、そういうのが試されることが ありそうです。パートナーシップですね、これはいわゆる男女間でもありますし、ビジネスにおいても、相手がいて自分がいるというような、この重要な人との関わり合いを、見直す可能性がある時代が来ますということです。この関係を、作り上げて修正していくということをして、関係性に何かと変化がある可能性はありますが、3ヶ月経つとまた、この期間終わりますとヤギ座に戻ってきます。ですが、ヤギ座に戻ると今までのようなね、今のような状況に戻り、一旦落ち着く可能性はありますが、2024年の11月以降ですね、本格的に冥王星が水瓶座に入り、より深いパートナーシップを学ぶことがありそうです。ここから2024年の11月からも20年間、獅子座さんにとってはパートナーシップを考えるというような期間にあります。なので、その前触れとして、2023年今年の3月から6月ですね、この時期に起こることをよく観察して記録をしておいてください。そして2024年年末あたりからですね、この20年かかるかかって、自分の問題として降りかかってくることを予測したり準備しておくということが必要になります。なんせ20年間という非常に長い時間帯になりますので、 それがですね、突然来るというよりかはじわじわ来るというような形だと思います。自分の太陽の位置が一体どこにあるのかっていうこともポイントになりますので、気になる方は西洋占星術の鑑定やセッションというものを受けたりとかですね、自分のホロスコープを出して確認をするということが、必要になります。なので真剣に自分の深い部分と問いかけをして、パートナーシップに対して向き合って解決策を見つけ出すということをぜひね、行ってください。はい、それではですね、また5月21日からの、天体の話になります。5月21日から7月10日ですね、火星が獅子座を通過していく時なんですけれども、この時は、大変ラッキーなことに恵まれたり、行動がね、エネルギッシュになってきたりとかっていう可能性があります。火星は私たちの行動や、衝動を表します。火星が獅子座に、いる間というのは何事においても元気いっぱいだったりアクティブに活動することができそうです。火星は火のエレメントになります。お羊座の主星です。火星は獅子座のもともと持っているそのクリエイティブや創造性というものに拍車をかけてきます。ところが、木星が、この時期には牡牛座に入っておりますので、火星と木星が不調和の関係性になってきます。例えばですね、高望みをしすぎてしまったり、何でもかんでも拡大させるというのが木星の役割なので、自分の自己主張が強すぎたりとかですね、人と口論になったり、元気ありすぎて、それを抑え込まれるという可能性もありますので、逆に閉じこもったりとかですね、引きこもりになったりとか、そんな自信を失ったりとか、そんなことが、ありそうな可能性があります。何かと拡大していくのが木星の役割なので、物事を必要以上に大げさに捉えたり感情的にならないように、気をつけてお過ごしください。そして、ちょっとブログの方を見ていただきたいんですけれども、2023年各惑星の停滞時期というのが、書いてありますので、カレンダーに、記入をしてください。獅子座が特に、影響を受けやすいのが金星の逆行の時期で、7月23日から9月4日です。この間獅子座の位置で、金星が逆行していくと、お金の使いすぎに注意をしていただきたいと思います。それ以外の、木星、土星、海王星、天王星に関しては、ブログの方を見てください。はい、獅子座さんにとってはですね、今年は大変、うまくいっている時と、引き続き今まで通り、抑え込まれた状況になるというのが、変化が非常に激しいということになります。ただ、ここは冷静にですね、自分と向き合って、過ごすことによって、どんどん幸せになっていくという可能性がありますので、持ち前のクリエイティブなパワーというのを表に出していただきたいと思います。より良い2023年をお過ごしください。最後まで聞いていただきありがとうございました。引き続き他の星座さんのお話も聞いてください。それではよろしくお願いいたします。